살아가면서 새삼 느끼는 게 참 많지만 그중 하나가 이 세월이 지나가는 속도죠. 오늘은 벌써 크리스마스입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長부터 가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 아유미です.
사랑하는 예쁜이 준찬です.
生活しながら今更のように感じることが本当に多いですが、その中の一つがこの歳月が過ぎていく速度ですよね。今日はもはやクリスマスですっていうふうに言いました。
はい。
ということで
誰か突っ込んで
エイプリルフールですね。今日はね、録音してる日がね、
聞く方々はどうしたんだろう。
そうだよ。まあ、韓国あったかくなってもう梅とか木蓮とかチンダルね、朝鮮ツツジがもう満開ですね。
そうです、ね、朝鮮ツツジって言うんですか。
うん、そうですよ。で、まあ、東京はもう桜が満開らしいんですけどね、やっぱりこっちの方が寒いんだね。ということで今日はオープニング、リスナーの皆さん方に突然の悲しいお知らせをしなきゃなんないんですよね。こっちはエイプリルフールではないんですけど、あの皆さんのアイドル、ね、サラハンのマスコットであるイェプニツンちゃんが今日を最後にサラハンを卒業することになったわけですね。
はい、はい、それはマスターしたということです
ね。そうそう、卒業だからちょうど4月でね、福岡に帰国してしまうわけだよね。
はい、はい、お世話になりました。
悲しいね。ツンちゃんと3人で始めたのが2010年の7月だから5年かけての卒業ですね。
おー、うん、サラハン大学
留年1年したということになるけど
留年してこれ、
うん、まああの一番最初の時のことを思い出せばそれよりははるかにもうバッチリじゃない。一番最初のは皆さん覚えてらっしゃるかどうかわかんないですけど、純喜くんと飛行機の中で会うという話でしたよね。
はい、
一言目なんだか覚えてる？
あんにゃんせよ。
違うよ。まず純喜くんから話しかけてくんだよ。覚えてない
ね。
金ピエンギ城って言ったんだよね。つんちゃんはそれを金ピエンギ城って聞き間違えたという。長い飛行ですねって言われたんだけど、つんちゃんは長い飛行機ですねというのが懐かしいですね。はい、まずつんちゃんは下宿暮らしだったし、しかも学校帰ったわけでもなかった。あとテレビもなかったわけだよね、部屋にね。
はい、
ベリーダンスを習ったり、外国人と交流するカフェで外国人の友達を作ったりとかね。あまり韓国語と接する状況じゃなかったっていうのはあるけれども、つんちゃん世界中の友達いるもんね。
はい、
フランスとかアメリカとか、あとは
オーストラリア
とかね、
ポルトガルにもいるじゃん。
そうそう、チョコレートもらったもんね、さっきね。おっそわけよね、ポルトガルのね。うん、ということで、まあ、つんちゃんはグローバルに生きていて居場所は韓国というそういう状況だったということだけど、韓国生活の中で一番、そうだね、じゃあ美味しかったものは何ですか。
私が好きなのはやっぱりサムゲタン。
なるほど。
あとトルソビビンパとか。
おお。
あのなんかわかめの茎みたいなやつ、
ミヨクチュルギ。
うん、茎昆布、おかずだね。
わかめ、あのコチュジャンつけた。
ムルミヨ。普通の韓国人が食べる、う
ん、なんか素朴なのが美味しかった。
はい。美味しくなかったものは？
訳のわからない海産物。
わけのわからない海
産物。ミドドとかじゃないの？
ミドド？
硬いやつでしょ？カチカチの。
ミドドって言って。
噛んでなんかピュって出てくる。
そうそう。あれはね、ミドドだよ。ホヤの小さいやつでね。それは確かに普通海産物の鍋に入ってるけど、わざわざ好んで食べない。韓国人も好きな人はいるけどね。はい、じゃあ一番行ってよかった場所はどこ？観光。
トンデムン倉庫市場。
うんうん、うん、
アクセサリーのパーツがいっぱい売ってるところ。
あ、そうなんだ。あ、つんちゃんそういうの好きだもんね。
あとは、うん、カフェ。
カフェね。うん、どのカフェが一番よかった？お気に入りカフェは。
お気に入り、結局スタバにばっかり行ってたけど。
なんじゃそれ。韓国関係ない。
あの季節のメニューが出てくるとカフェベネとかソルビンとか。
ああ、やっぱソルビン出たか。はいはい。で、韓国生活で得たものって何？学んだものっていうのかな。
適当、あ、悪い意味の適当じゃなくていい意味の適当。
お、それ適度な量って意味だね。
まあ融通性が効くようになったとかっていうことなんじゃないの。
なるほど、直端比ってことね。はい、韓国語を学んでる人に対してアドバイスをするとするとどうかね。
私がアドバイスできる立場じゃないので。
どうしてどうして。実際だって友達といろんなことをやったり遊んだりしてたし、
うん、
日本から来た友達をいろんなとこ連れてって、どうしてそんなに韓国人みたいに積極的になったのって言われたわけでしょ。なんてこんなに韓国うまいのって言われて、この感覚何みたいになったんでしょ。はい、じゃあ総合して韓国で一番楽しかった出来事は何ですか。
ベリーダンス。
習ったことね。また最後に大会出てくるんでしょ。
はい、
素晴らしい。はい、ということで、じゃあ今日はつんちゃんのね最後の授業ということで、つんちゃんの韓国生活を振り返ってみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
それなら私と一緒に夕食食べようよ。
그럼나랑같이저녁먹지그래。
はい、そんなこと言わず私がおごるよ。
그러지말고내가살게。
うん、はい、じゃあだけど次の時には俺がおごるよ。
だけど、
だけど、
わかります。
うん、何ですか、あみちゃん。
하지만。
うん、次の時には俺がおごるよ。
다음에내가살게。
うん、ちょっと違った。
うん、違うと思います。
次の回には。
다음번에。
うん、には。
うん。내가살게。
うん、내가산다って言ったんだけどね。はい。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日もあげたりもらったりのシリーズですね。今日は支払いの仕方に関する会話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。이번엔내가낼차례야。
아니야、더치페이하자。이식당은음식값이아주비싸단말이야。
그래、알았어。
아이고이런。
왜그러니？
지갑이없어。수원아、아무래도이번엔네가내야겠다。
はい、どうですか？
わかりません。
え？
頭に何も残ってません。
気持ちは日本だ。
何の話をしてたの？
支払いの話。
支払いの話、そうだね。
はい、財布忘れたから、やっぱあんたが払って。
うん。
最初、チャレしか。
そうそう、チャレ。
チャレって何？
あ、わかんないんだ。そういうことか。それじゃあ、2回目聞いてみましょう。이번엔내가낼차례야。
아니야、더치페이하자。이식당은음식값이아주비싸단말이야。
그래？알았어。
아이고이런。
왜그러니？
지갑이없어。수원아、아무래도이번엔네가내야겠다。
はい、最初から。
이번에。
うん、이번엔だったけどね。
내가내る차례야。
うん、차례ってなんだと思う？
わかる。
順番ですよ。そして。
다치페이しよう。
うん。
음식값。
うん。
비싸다。
うん、そうだね。
なんか一言言いました。
うん。そして、
이론。
이론。
違う。
うん。
없다。
そうそう。
아무래도。
うん。
네가내야겠다。
そうだね。はい。ということですよ。じゃあまあ次のゆっくりバージョンで全部埋めたらいいね。じゃあゆっくりバージョンで聞いてみましょう。이번엔내가낼차례야。
아니야、더치페이하자。이식당은음식값이아주비싸단말이야。
그래、알았어。
아이고、이런。
왜그러니？
지갑이없어。수원아、아무래도이번엔네가내야겠다。
はい、どうですか？2回目からいこう。
あにゃ、
うん、
ダッチペイハーチャ、
うん、
イシクタン、うん、シッカブ、
うん、シッタンの後に助詞があったけど、
うん、
うん、
うん、シッカブシアジュピサンダマリア。
はいはい、して
くれ、
うん、
あらっそ、
うん、
アイゴイロン、
はい、
ウェグロニ、
はい、
チカビ、
うん、
オプソ、
はい、
そうな、アムレド、にが寝上げた。
うん。今回はってのが言ってたんだけど。
今回、イボネ。
うん。今回は。
イボネヌン。
うん、そうだね。イボネンだったけどね。はい。ということですね。それじゃあ、私が日本語言いますので、アミちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、アミちゃんの姿に続いて練習してみてください。今回は俺が出す番だぞ。
イボネ、ネガネルチャレや。
이번엔내가낼차례야。
야、다치페이しよう。
아니야、더치페이하자。
아니야、더치페이하자。
この食堂は料理の値段がとっても高いのよ。
이 식당은 음식값이 아주 비싸단 말이야.
이 식당은 음식값이 아주 비싸단 말이야.
소가, 와갔다.
그래, 알았어.
그래, 알았어.
알아, 고래와 맞다.
아이고, 이런.
아이고, 이런.
도시다?
왜 그러니?
왜 그러니?
사이프가 나이와.
지갑이 없어.
지갑이 없어.
수혼, 도모, 今回は あなたが 出さなきゃ ならないみたい.
수혼아, 아무래도 이번엔 네가 내야겠다.
수혼아, 아무래도 이번엔 내가 내야겠다.
そうだね. 내가 って書いてんだけど 구별するために 네가 と言ったりするんですよ. どっちで発音してもいいですよ. はい. それじゃあ あみちゃん 単語もじゃ?
単語と表現ですね.
はい。
2번.
今回、この度、今度ですね。 E がこれで、 本っていうのが回なんですよね。
내다.
出す。
차례.
これはね、 目次っていう意味もあるんだけど、 この場合は順序とか順番とかいう意味ですね。 じゃあ順番にってなんて言いますか?
차례로.
じゃあ順序を決める。
차례를 정하다.
順序通りに進める。
차례대로 진행시키다.
はい。
幼稚園とかで차례차례ってよく言う。
そうそう。
どっちペイ?
日本語だとダッチペイですよね。 オランダ払いっていう直訳になるけど、 各自負担のことですよ。 自分が自分の分を出すということですね。 だから割り勘と完全にイコールじゃないので、 ダッチペイと訳したんだけど、 韓国人も最近土地ペイ派じゃみたいなことを言うようになっているので入れてみましたね。
すごく好きです。最近ね、なんて言うんだろう、新世界って感じ。年配の方たちが今までは全部自分が負担してたのに、
どっちペイみたいな。すごいいい文化っていう、うちのお父さんとか喜んでます。そっか。飲食と書くわけなんだけど、まあ食べ物ってことですよ。だからこの場合は料理と訳したけどね。じゃあ辛い食べ物。メウヌンシ。全立てをする。飲食ルサリンダ。ってことですね。価値とか料金とか値段とかですね。価値という抽象的な意味でも使われるんですよね。じゃあ価値ある人生。 花瓶ヌンサン。カープシっていうふうになったりもするんだけど、この場合はピュッだけが発音されますよね。食費。パプカップ。はい。パプカップヘラとかっていうね、食べてる分だけ働けっていう意味ね。身の代金。
モンカップ。
はい。ご飯の値段がパプカップで、モンカップっていうのは体の値段ってことで身の代金となるわけですね。はい。
ピサダ。
値段が高いとか、値が張るとかですね。この逆は何ですか、アイミちゃん。
サダ。
安いですね。
이론。이러한の縮略形ですけど、こんなということで、まあ驚いた時の簡単詞としてよく使われますね。이론とかってね。あら。ね。日本語的にこんなに近いものだと、こりゃーとかいう感じかな。これはこれはとかね。じゃあ、あれまあ。이론세상에。이론세상에。みたいな。うん。はい。
財布ですね。
アムレド。
アムリヘドの縮略形で、どうしてもどうでも。
なんと言っても、やっぱりとかね、どうあっても。まあそういった意味になりますね。質問ないですか?やっぱり。アムレード?やっぱりってなんか。だからもういろいろ考えても、やっぱりっていうことでしょ。やっぱりツンちゃんが一番いいよっていうのか。アムレードツンちゃん。うん。抑止と何が違うの?違うんだけど。うん。つまり、まあなんだかんだ言ってもっていうのがアムレードで、抑止っていうのはもうさすがっていう意味なわけだから。じゃあやっぱりこっちにしようっていう時は? その場合のニュアンスによるけどね、それはすごくいいからやっぱりっていう場合は抑止だし、この場合はどっちかにしようと。あれ見てこれ見てこれ見てあれ見て。迷った挙句、アムレドこっち側に取る。っていう場合、アムレドはアムリヘドだから、いくらしてもっていう意味だから。アムリヘドこれだ。はい、そういう感じ。はい。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
이번엔 내가 낼 차례야. 아니야, 너집페 하자. 이 식당 음식값이 아주 비싸단 말이야.
그래, 알았어.
아이고, 이런.
왜 그러니?
지갑이 없어. 수은아, 아무래도 이번엔 내가 내야겠다.
응. 이제 고탈시대, 순천가라.
이번엔 내가 낼 차례야.
아니야, 너집페 하자. 이 식당 음식값이 아주 비싸단 말이야.
그래, 알았어.
아이고, 이런.
왜 그러니?
지갑이 없어. 수호나, 아무래도 이번엔 네가 내야겠다.
하이, 자, 아미찬, 다음은 뭐죠?
하이, 문계 연습ですね.
하이, 실제의 場면에 자연히 出てくるように 표현이 나れるための 연습ですね. 연습용に 敬語に 直してますけれども, 最初の 문계は, 今回は私が何々する番です. ですね.
이번엔제가돈을낼차례예요이번엔제가설거지를할차례예요이번엔제가노래할차례예요
설거지っていうのは皿洗いのことですね。で、노래하다っていうのは歌を歌うという意味になりますね。はい、続いて、この〇〇は何やんよ値段がとっても高いんですですね。
이식당은음식값이아주비싸단말이에요。이가게는옷값이아주비싸단말이에요。이지역은부동산값이아주비싸단말이에요。
はい。옷っていうのは服ですから、옷값っていうのは服の値段ですね。そして、부동산값っていうのは不動産の値段ということ。はい、それでは練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
이번엔제가돈을낼차례예요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
돈을내다。
이번엔제가돈을낼차례예요。
설거지를하다。
이번엔제가설거지를할차례예요。
노래하다
이번엔내가노래할차례예요
はい、じゃあ続いて
이식당은음식값이아주비싸단말이에요
はい、じゃあ練習してみましょう
식당、음식
이식당은음식값이아주비싸단말이에요
가게、옷
이가게는옷값이아주비싸단말이에요
지역부동산
이지역은부동산값이아주비싸단말이에요
はい。それじゃあ最初の文型で順調一つ作ってみてください。
이번엔제가춤을출차례예요。
おお、춤을출차례ね。踊りを踊る番ですということですね。いやー、それはもうすぐあるんだよね、発表会がね。それでは韓国文化の部屋はいじゃあ韓国文化の部屋ですね、まあ、前回から韓国のさらに深い部分を紹介するといって家庭文化を紹介しているわけですね、まあ、前回はまあ我々が考えている個人の幸せっていうものが、まあ、もしかするとまあ古い考えみたいに考えているけど逆に家庭の価値というのを考える方がむしろ個人の幸せを考えられんじゃないかみたいな話をしたわけですけどね。まあ我々にやっぱり韓国の文化と比べて一番欠けてるのが親への思いというか公の世界ですよね。私もそのうちの妻と結婚する前も後もそうだったけど、やっぱりね接して私との違いって言ったらやっぱそれなんですよ。まあ、妻が私と一緒にデートしてた頃に一番違和感があったのは、例えば普通に話しててもすぐになんか親の話が出てくる。例えば、美味しいもの食べてると、これはお父さんに買ってこうみたいな話をね、つぶやくわけですよ。あるいは、あなたに似合うね、みたいな感じでアクセサリーとか選んでると、あ、これお母さんに似合うかもしれないとか言って、買ってくる実際に。そういうのはちょっと私ね、だって、そうじゃない、私とあなたの二人きりなのに、どうしてそこに親の姿がチラチラしてるんだって話で、ちょっと最初はね、あんまりこう気分が良くなかったというか、なんで親のこと言い出すんだみたいなことを考えたし、後ではね、やっぱりこう韓国の文化が分かってくるようになると、羨ましかった。そういうふうにして親のことをすぐ考えられるっていうのは、すごいなと思ったもんですよね。親孝行みたいな世界においてね。だから、まあそれがやっぱり韓国人ですよ。やっぱりね、この、親の愛に包まれてるっていうのかな。なんか普段からこの親っていうものに対して、生活の、その自分のパーソナルスペースみたいな、自分の個人の空間の中に親の位置があるっていうかね、そういうことを感じましたよね。それで大きく私自身が反省する機会になったのが、まあ、実はうちの母がね、来た時の話なんですよ。うちの母親はもともと私が韓国に住んでるとか言っても、あるいは息子がその韓国人と結婚したとか言っても、韓国に遊びに行きたいとは言ってなかったわけ。もっぱら私たちの方が遊びに行ってたんだけど、なんでそれが来るようになったかっていうと、2004年の冬のソナタですね。ヨン様なわけですけど。ヨン様が大好きになって、韓国に初めて遊びに来たわけですよ。まあ、ロケ地巡りみたいなことをしたわけだけど、いろんなとこ連れてったわけだけど、2ヶ月ぐらい滞在しながら、私自身が、うちの妻と2人で暮らしてる時には感じなかったストレスをやっぱ感じるようになったわけですよ。親がいるということで。で、ある時こういうことがあったんですけどね。私が寝てる時に、私の名前呼ぶ声聞こえたわけ。しかもなんかちょっと怒った声で。で、最初は悪夢だと思ってたの。 夢だと思ったわけ。そしたら、実際にうちの母親が呼んでる声だったわけですよ。で、今に出てってみたら、母親がね、まあ怒ってたんだけど、夜中に。何かって言うと、眠れないじゃないのって怒ってるわけ。で、3日間くらいなんか眠れなかったっていうのは確か聞いてたんだけど、怒ってなんで怒ってるのかなと思ったら、どうしてあなたは言わなきゃわからないのとかっていうわけですよ。で、何を言うかっていうと、枕が変わったことで何日間か眠れなかったっていうことと、それからあと日本では眠れない時には冬のソナタのね、DVD の音声をかけて眠るとよく眠れたんだよねって話を私にしてたってわけですよ。で、母親の言い分としては、眠れないって話と冬のソナタを聞いたら眠れるんだって話を聞いたら、当然冬のソナタの音声を準備してくれるってことどうして考えないの？言わなきゃわかんないのかいみたいに言ったわけですよ。で、ちょっと面食らったんだけど、でもその時韓国文化みたいなものを学んでたから、やっぱ反省せざるを得なくてな、私の中でその二つの言葉を合わせて母親が何をしてほしいかってことを割り出すことはできなかった。やっぱ私はこういうふうに、親の言葉っていうのを本当に気を使って捉えてなかったんだなってことを感じて、私自身に欠けた部分と思わざるを得なかったって話ですね。すなわち韓国人だったら当然そういったことは生活の中でできるんだろうなってことを考えて、反省しながら、母親が一番よく眠れるって言ってた冬のソナタの9話の音声を取り出して MP3 に入れて聞かせてあげたら、次の朝すんごいよく眠れたとか言って、もう大喜びだったんでね。それ以来、私も、あ、親っていうのを考えながら生きるってことが本来なんかもしれないなと思って、実践してることが、毎日母親に電話するっていうやつなんですよ。最初ちょっと抵抗あったよ。それ国際電話だから、そのお金の面でね。でも、やってみると、案外、時々電話してすごい積もった話を聞くことよりも、毎日3分ぐらいずつ、2分から3分ぐらいなのね。毎回時間見ながら電話してるから。2分から3分ぐらいで、今日何やったみたいなことを互いに話すっていうのは、結構むしろね、安心してるから、日々連絡してるから、そんな長電話にならなくて、こっちの方がいいかもしれないみたいに最近思ってるんですけど、韓国人だったら間違いなく毎日まで行かなくても週に何回か電話したりするから、まあ、当たり前のことだと思って頑張ってやってたら、いい。これは結構考えてみなかった世界で親との関係が新しくいろいろ発見できた。なるほど、これは気がつかなかった。私がそれこそ1年に何回かしか電話しないでいたら、こういう知恵は得られなかったなっていうようなこととか、こういう情緒は感じられなかったってことが感じられるようになったわけですよ。だから、まあ私自身も日本人として進めたいのが、やっぱり韓国の親孝行みたいなものを形だけ真似してみると、結構得るものが多いですよ。これ韓国式だからねみたいなこと言ってできるわけだよね。私もそう言ってたんだけど、なんで毎日電話するの？韓国式だからみたいなね。実はまあ白状してしまうと、毎日夜決まった時間にアラームが鳴るんですよ。それで母親に電話って出てくるの。アラームに言われてやってるっていう感じになってるけど。はい。まあそれで母親としてはもう本当にあなたは最近もうよくしてくれるねみたいな感じでね。
それは嬉しいですよね。私は一緒に住んでるので、ね、でもおばあちゃんがいた時も、うちはお父さんが長男だけど、うん、お父さんの弟さんはやっぱり週に何回かは電話してました、
うん、まあ全然違いますね。子供たちが親に対する対し方っていうのが、うん、なんか思春期の子たちとかって日本だったら親の顔も見ないし口も聞かないし、うん、こうすごい心境散るねって感じだけど、
イライラすると
、なんか韓国の子たちは思春期でもそれは抑えながら親に対しての礼儀は尽くすみたいな、偉いなと思いますよね。
既得だよね、うん、私が今 K-POP スターのあれを見てんだけど、とにかくみんなこんな風に勝ち抜いて誰が一番喜びますか？お母さんね。必ずおんま。必ずなんか自分がなんかやる目的は全部おんまのためなのかって思うぐらいに、いつもそこに意識があるっていう、その若い子たちがだよ。その若者たちが。やっぱそれはね、すごいなと思うよね。
アッパーっていう人いないんです
か？いや、アッパーもあるよ。アッパーと仲がいい場合はね。うん。っていうことですよ。ですから、我々が、まあ日本人として生活していたとしても、韓国のドラマとか、韓国のそういう生活を体験することを通して、 気がつかなかった世界に気づくことができるだろうし、当然我々も親になって、親の苦労っていうのは親になってみないと分かんないわけだから、気がつかなかった世界をやがては後悔するようになるだろうということを考えると、やっぱり最初からそういったことについて知ってるとよかったなということを感じたということですね、はい、ということですよ。ということで、まあそういったことをもう一回再発見できるかもしれないということで、これからまたいろんな話をね、韓国の家庭文化として紹介していきたいと思います。それでは以上で、じゃあ、つんちゃん最後になんか皆さんに言葉ないですか？
すいませんでした。
何さん？どうして？
こんなすいませんでした。
長い間お世話になりましたみたいな。
つんちゃんでも、マンチョブ代表として苦労したわけだからね。みんな感謝してると思いますよ。
うん。いつまでもつんちゃんがいてくれるから安心っていう。
ね。はい、ということで、まあ次回からね、どういうフォーマットになるかね、また新しい人をお迎えするかもしれないですけれども、ということで今日は、つんちゃんのお別れも含めて、今日の勉強以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さよう。